日曜日の礼拝を愛する兄弟姉妹ともに神様の御前にぬかづけることを本当に嬉しく思います。どうか神様の皆が崇められ、神様の真実と事実がまたこの朝の礼拝において明らかにされることができるようにと心から祈ります。どうか神様がこの朝の礼拝を祝福してください。聖霊なる神様の助けをいただいて、語る者も聞く者も共に神様の御言葉でまた力を受け、慰めを受ける、そのような歩みとさせてください。世界の礼拝のうちにも届いてくださいますよう祈ります。すべて感謝しお委ねして、愛するイエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。今日新しい方もね、来られているようなので、とても嬉しく思います。それからしばらくカンボジアとかタイとかベトナムに行っている、方々もですね、帰ってきたり、また、今日また戻っていく方々もおりましてですね、それから韓国、そしてアメリカの方からも今日、来ている方々もおりますし、本当に世界各地からまた神様のしもべ、愛する兄弟姉妹が共に集っていることを嬉しく思います。また首を少し痛めた安富さんも1月いっぱいは絶対安静だと聞いておりましたけれども、今日元気に顔を見せておられることをとても嬉しく思います。私たちに2019年を迎えましたけれども、私たちのこの世界は大きなスコープで見るならば情報化時代と言っても良いですね。もういろんな情報が日々満載です。ですから情報化の時代、インフォメーションエラーというか、そういう時代であると言っても良いと思います。それから、小さく私たちの内側を見るならば、それは病んでる時代だと言っても良いと思います。どのように生きていったら良いのか、何が正しいのか、何が良くないのか、こう私たちいろんな心の面、内なる姿がですね、とてもこの迷う、あるいは元気がない、そして力がない、そういう時代でもあるかと思います。でも聖書の観点から私たちの時代を見るならば、聖書はいつでも御言葉を述べ伝えなさい、時が良くても悪くてもという御言葉を私たちは読んでますので、この時代、情報化の時代、病んでる時代ではありますけれども、だからこそ私たちに必要な、世界の人々に必要なものが、イエス様の御言葉、聖書の御言葉が必要であると、そのように私たちは聖書を読み励まされています。さて、情報にもいろいろありまして、 How to 情報、どうしたらいいのか、いかにしたら良くなるのかなという、そういう情報もいろいろ私たちの周りにはあります。それから物知り情報、いろんな知識が増えていく、あるいはいろんなことを知らせてくれる、そういう情報も私たちの周りにはあります。それから聞かなくてもいいのに、心配しなくてもいいのに、やじ馬情報というのがですね、こうこの巷では広がっていて、そして朝から夜に至るまで本当にこう知らなくても聞かなくても見なくていいけれども、そういう情報がですね、こう満載であると、そういうことがですね、言えます。でも私たちにとって大事なのはライフ情報ですよね。どうしたら私たちはライフライン、 あるいはライフ、私たちの命に関わる大事な情報を得ることができるかということは大切なことです。昨年私たち日本はいろんな天災、震災、火災、そしていろんなことで私たちは、まあ、人災も含めてですね、本当に毎日いろんな事件やいろんなこの災害がですね、起こっていました。そういう時にやはりライフラインというか、水であるとか食物であるとか電気であるとか、そういう本当に生活に密着する私たちにとって必要なものがですね、こうどうしたら手に入るのか、どうしたらそれをキープしていけるのかということはとても大事なことです。しかしライフラインの中でも、ライフ情報の中でも、最も大切なことはやはり聖書の語る命の問題です。命がどういうふうに私たちはこう維持していけるのか、ただ生きているだけではなくて喜んでいけるのか、そしてこう力が与えられて生きることができるのか、そういうことをですね、私たちは本当に必要としているということが、できるわけです。さて今日そういうふうに私たちの命情報というか、ライフライン、最も大切なその命に関する情報を今日のヨハネ3章16節は私たちに語っているのです。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであると。これは新共同訳で今読みましたけど、私は口語訳で育ったので、口語訳はの聖書の御言葉はですね、聖書を読まないでも言うことができます。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった、それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得ることができるというですね、拍手があるといいですけれども、そのようにですね、御言葉を覚える、暗唱するってことは私たちにとって大切なことですね。信仰のこの何て言うのかな、ポイントは、それは御言葉をどれだけ貯めているのか、こう重ねているのか、積んでいるのかということがですね、勝負どころになります。ですからこのヨハネの福音書をですね、多くの人たちが愛し、そしてこの最も世界のこの人々の中にですね、このヨハネの福音書がこう本当にこう覚えられて暗唱されているということは言うまでもないことです。ですからこの聖書が全部失われても、このヨハネ3章16節だけでも残っていると神様のこの心、それを知ることができると言われています。さて、今日の聖書の箇所はですね、あまりにも有名なので、日ごとにこの御言葉を教えられること多いんですけど、この神様の愛と永遠の命ということがですね、ここにはっきりと2つ、挙げられています。神はその一人をお与えになったほどによう愛された。神様がこの世を愛されたって、神様の愛ということがですね、まず第一にここに出てきます。で、後半二つ目は、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであると書いてあります。ですから神様の心というのは滅んでいくっていうことではなくて、永遠の命を得て、そして歩んでいくと、そのことがですね、このヨハネ福音書3章16節の中ではっきりと書かれている、よくわかるポイントです。でもですね、この神の愛と永遠の命はですね、とても読んでいて心に留まることがあるんですね。 神の愛、永遠の命、その両方のこの大事な言葉が出てくるんですけれども、それはどういう意味を持っているかというと、神の愛はイエス様を信じる者にも信じない者にも全ての者に対して神の愛は注がれているって言うんです。私たちクリスチャンだけが、教会に行ってる者だけが神の愛に預かってるとは聖書は言ってないんです。神の愛は全ての者に、ユダヤ人にも異邦人にも、男性にも女性にも、赤ちゃんも、それから大人である者にも、全ての者に神様の愛は注がれていると言うんですね。でもですよ、永遠の命は少し違うんですよ。少しというかだいぶ違います。いいですか。永遠の命はイエス様と無関係に与えられるものではないと聖書は言うんです。救いについて、永遠の命については、御子イエス・キリストを信じる者にのみ永遠の命として与えられるということがですね、こう書かれているんです。ですから神の愛は全てのものにですけど、全ての人々にですけれども、でも永遠の命はイエス様を信じる者に永遠の命を授ける、受けることができると、そのようにですね、この福音書は、聖書は私たちに語っているんです。そして聖書は私たちにやり直すことのできる人生があるんだって、イエス様によって私たちはどんな悲惨な、どんなに神様から離れていたとしても、私たちはこのイエス様を通してやり直す人生が与えられるって、そのことをですね、聖書は同時に私たちに語っているんです。ですから聖書全体で神の愛が語られ、そして永遠の命、救いに預かる、その恩恵はイエス様を通してですよと、そしてこの聖書全体を要約して、このヨハネ3章16節はですね、私たちにこう語られているわけです。で、今日私はこのヨハネ3章16節の中から、神の愛についてですね、私は主に、お話ししたいと思って、おります。神様は私たちに一人子イエス・キリストを与えるほどにあなたを愛してるって、そして人類を、人間を愛していると聖書は言うんです。このイエス様の愛を知る、あるいは知らない、それは人生に大きな違いが出てきますよと聖書は私たちに語るんです。そしてこの愛を体験している人々には喜びが、生きている力が、そしてやる気が起こりますよって言うんです。ちょっと胸に手を置いてですね、考えてみてください。イエス様を信じている私たちは喜びに導かれてますか。やる気がなんか溢れてくる思いがしますか。そして、充実感がなんか感じられますか、ということをですね、自分に聞いてみると、あんまり感じられないなって思う方もいるかもしれない。でも聖書はこのイエス様を通して私たちはこの喜び、感謝、そして充足感、そしてやる気、感謝、そういうことがですね、出てくると言うんです。今私たちの社会は人間の愛が薄れていく、そのような社会でもあると言ってよいです。自分の子を本当にこう大切にできない、そして自分の親を本当にこう大事にこの愛することのできない、そういう中、また友達同士も裏切りや、そしてお互いうまくいかないという、そういうことがこの社会で私たちは見ることができます。でもそんな社会の中で希望は何ですか。 それはイエス様が希望なんです。先ほど私たち歌いましたよね。イエス様こそ私たちの希望だって、その歌ったではありませんか。あれはただ気持ちよく歌うっていうことではなくて、本当にそうですよって、私たちの力ですよ、希望ですよって、そのことを私たちは賛美を通して証ししているわけです。イエス様の愛をもって人を愛する、祝福するものと変えられていくというんです。この聖書ですね、私たちは新教大学を読んでるんですが、でも聖書を読むときにですね、リック・ウォレンは言ってるんですね。いろんな聖書で聖書の御言葉を読んでいきなさいって言うんです。聖書の御言葉は一つの聖書の訳で、この満たされる、あるいは充足しているということはできないんですね。神様の御言葉は本当にこう私たちの思いをはるかに超えて語ってくださる言葉ですから、その霊感を受けて書かれた御言葉を私たちの側でこう訳していくときに、そのこの訳し方も少しずつ私たちは違ってくるんですね。ですから神様の御言葉をこう私たちが受け取っていくときに、一つの聖書だけではなくて、文語訳、口語訳、新改訳、そして新共同訳、できればまた英語の聖書など他の言葉で読むことも大切ですね。図書館にですね、いろんな本があるんですけれども、特に外国の図書館でですね、いろんな本があって、そこでいろいろ読みたい本をね探すんですけれどもね、いつも外国の図書館に行って思うことはですね、スペイン語とかフランス語とかドイツ語とか、いろんな言葉で訳されている本が、教会のキリスト教の本があるんですね。私は日本語と英語と、を中心に読むんですけれども、でも世界にはですね、本当にこのイエス様のことを、聖書のことを解き明かしている書物がですね、いろんな言葉で書かれているんです。ですからそういう本を見るとですね、ああ、もっと読みたいなって、もっと知りたいなって、フランス語もドイツ語もスペイン語もできたらいいのになって、中国語も含めてですね、いろんな言葉があるので、そういうこう書物を読んでみたいなという思いがこう湧き起こってくるんですね。ですから聖書の読み方はですね、本当に私たちは一つの聖書だけではなくて、それを中心に、そしていろんな言葉の聖書の御言葉を読んでいくということがですね、大切であるわけです。で、それで今日のこの新共同訳の聖書をですね、読みましたけれども、それを新改訳の聖書で読んでいくと、次のように書いてあるんです。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるって書いてあるんですが、ほとんど変わらないんです。同じなんです、内容的にはですね。でも少しずつ違っているところがあるんです。で、英語では God so loved the world というふうに書いてあるんですね。で、so という言葉が入ってくるんですね。で、私たちはこう聖書をいろいろ読んでいる中でですね、その英語では so、 あるいはこの新改訳では実にという言葉がですね、この御言葉の中に含まれているんです。で、そのことをですね、心に留めて読んでみると、実にという言葉は、これは二つの意味があることに気がつきます。一つは真実ですよって、もう一つは事実ですよっていう言葉です。真実と事実とても似ているんですけれども、これは違うということが言えます。神様がこの世を作られたことは、この世を愛されていることは真実ということになります。作り話や偽りではありません。神がこの世界を作られた、人間を作られたということは、これは真実ですよと と私たちは言うことができて、それは嘘偽りではありませんと言うことができます。偽りや嘘は時間とともに価値を失いますし、そしてこの色あせてきます。そしてやがて人々から見放されてしまいます。例えば今から200年ほど前にですね、フランスにボルテールというこの文学者がいたんですね。で、彼はその時言ったんです。200年前有名な言葉でですけれども、今から100年経ったら聖書はこの世からなくなりますよって彼は言ったんですよ。でもあれから100年200年経って聖書はですね、このなくなるどころか消えていくどころか世界の最もベストセラーとして多くの方々に読まれ、そしてその聖書がこう印刷されているわけです。ですからそのようにこの本当ではない偽りである、そういうことはいつの間にかその時代からまたこの世界からそれは取り残されていく、相手にされないということがあるんです。そのようにこの嘘偽りは人々から見放されていくものであります。イエス・キリストを信じる者が世界に増えているということは、それは聖書の語るイエス様が本物だって、嘘偽りではないっていうことを証明していることになります。中国でリバイバルが起き、インドネシア、シンガポール、そして韓国、そしてナガランド、そして他の地域でイスラム圏の中でもキリスト教が増えている、そしてアフリカでも増えている、そういう情報、そういうことを聞いていくときにですね、私たちはこの聖書の語るイエス・キリストが嘘偽りではないということを私たちは改めて確認することができるわけです。なぜならイエス・キリストは真実だからですってと私たちは言うことができます。ですからこのヨハネ福音書の中で実にという言葉が新改訳で使われていて、その一人をお与えになったほど神はこの世を愛されているっていうのは実に真実ですよという、そういう意味がですね、そこに含まれているんです。それからもう一つ事実という言葉がありましたね。神が世を愛されていることはそれは事実なのですと私たちは言うことができます。そしてイエス様が架空の人物ではない、イエス様が歴史上の人物であって、そのお方が神の愛を表したと聖書は私たちに語っているわけです。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであると、そのように聖書は私たちに語っているんです。さて今日のこのヨハネによる福音書とですね、もう一箇所お読みしたいところがあるんですが、それはローマ人への手紙、ローマの信徒への手紙なんです。ローマの信徒の手紙を開いてみると3章をですね、開いてみましょう。ローマ3章、24節ですね、新共同訳聖書では277ページですね。でそこに、パウロは次のように書いたんですね。人は皆、23節、罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのですと、パウロはここで語っています。 23節で読むことをストップすればですね、私たちは希望がありません。なぜならば、人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっている。それから他のロマ書の中には、この罪の支払う報酬は死であると言っているのです。ですから、この神様の聖書の御言葉、パウロの言葉を23節でストップして読み終えているならば、私たち人間は希望がありません。絶望で満ちています。しかし、そういう中でパウロは24節で、ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされていますとパウロは続けたんですね。で、無償で贖いの技、贖いというのは奴隷を買い取るときに、このお金を持って奴隷を勝ち取って、こう受け取っていく、請け負っていくということですね。それから無償というのは、お金を払うことなくということなんですけれども、ここでいうこの無償、与えなくという言葉は、なぜこの与えなしに、イエス様は私たちのためにご自身を捧げたのですか？価値がないからですか？って、ある人たちは考えるかもしれません。しかし、ここで言ってるこの聖書のパウロの言葉は、その逆です。あまりにも価値があって、何億円積んでも、そのお金で買うことのできない、それほど大きな恵み、それほどに価値があるんです。という意味が、神の恵みにより無償で義とされているということがですね、ここで書かれています。私たち親の愛、あるいは友人同士の愛、あるいは恋人の愛などですね、私たちは聞くことがあると思います。例えば、親の愛、そうですね、こう、放蕩息子の、聖書の御言葉、ルカの福音書の中で聞くことができますし、また、母親の愛は、この神様の愛に最も近いって言われているほどであります。あるいは友人の愛、走れメロス、あるいはダビデとヨナタンとの友人のこの愛を私たちは覚えることができますし、それから恋人の愛、例えばロミオとジュリエット、シェイクスピアで語られているようなですね、男女の愛、恋のこの愛の姿が描かれています。さまざまな愛がこの私たちの社会には見ることができますし、そして現実にそのことを体験している私たちです。でも、どれほど人間の愛が偉大であったとしても、イエス・キリストの愛に勝る愛は見たことがない、ないと聖書は私たちに語っているんです。なぜなら、このイエス様が贖いの技、そして無償でこうお金で買うことのできない、他に買えることのできないもの、イエス様ご自身が代価を払われたと、そのように語っているからです。さて、ヨハネの3章に戻りますけれども、ヨハネの3章16節に戻りますけれども、先ほどはローマの信徒の手紙のですね、心臓と言ってもよい、あるいは中心とも言ってもよい1章から11章の中で、パウロが最も言いたかったことが先ほどの24節になるわけですね。イエス様が罪の代価のために十字架にかかってくれて、そして無償で私たちにこのご自身を捧げられたということが書かれていました。さて、3章の16節に戻りますけれども、その中にですね、 神はその一人子をお与えになったほどによう愛された一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであると書いてあるんですけれども、よく読んでみるとですね、この17節と14節15節にとても大事なことがそこに描かれています。何が描かれているかというと、17節、神が御子を世に遣わされたのはというこの言葉の中にですね、神が人となってイエス・キリストをこの世に送ってくださったという、イエス様が受肉されたって、人となられた、この神であるのにもかかわらずそれに固執することなく私たち人間の姿に降りてきてくださったということがですね、その中に書かれています。それから14節15節はですね、イエス様がモーセが荒れ野で蛇をあげたように人の子もあげられねばならない、それは信じる者が人の子によって永遠の命を得るためである、人の子もあげられなければいけないというですね、モーセが荒れ野で蛇をあげたように、その蛇をあげた者は噛まれた者がこう助かるという、その出来事があったんですけれども、で今このイエス・キリストにあって、イエス・キリストも人の子として挙げられる、神の救い主としてこの十字架にかかっていくということがですね、ここでヨハネが言わんとしているところなんです。ですから神様はこのヨハネ16節を、イエス様がこの世界に下ってきてくださった、そしてその目的は十字架にかかるためであったという、この二つをですね、この十六節でサンドイッチにして、イエス様がこの私たちを、こう、私たちのために永遠の命を与えてくださる、その恵みに、このイエス様が、こう、生きていかれたということがですね、今日、このヨハネ3章16節を読んでいて、心に留まることなんですね。ですからイエス様は私たち、神様はこの世を愛すると同時に、そしてイエス様はこの永遠の命を私たちに与えてくださった、でそのことをですね、私たちは心に留めておくことができるわけです。しかもこの永遠の命はイエス様を通して得ることのできる永遠の命で、神の愛はすべての人々、私たちは誰でも愛されている。で、その神の愛を知って、そして神の愛はイエス様を送る、そのことに愛が集約されているということをですね、私たちは心に留めておく必要があるわけです。さて、まとめてみると、今日の聖書の中からですね、私たちが心に留めておきたいことは、神様の心というのはこの世界に対してどういうふうに神様は願っているのか思っているのかという問いかけに対して、まず第一の質問に対して、聖書は神様はこの世を、私たちを愛してくださっているということをですね、まず確認することができます。そして二つ目、神様が、この聖書が私たちに示している、この人間に開いてくださっている二つの方向性、そのことをですね、このヨハネ3章16節は私たちに語ってます。その二つの聖書が語っている方向性というのは何か確認できましたか？それは、一つは永遠の命です。一つは永遠の滅びへと向かっていく、この二つのことがこの三章十六節の中で、一人子を信じる者が一人も滅びないで、滅びることを神様は願ってない、でも確かに滅びゆく道があるんです。でも神様は永遠の命を得てほしいと、イエス・キリストを、救い主を送ってくださったと聖書は語ってるんですね。ですから聖書はヨハネ3章16節は2つの道がありますよって、これから あなたはこの滅びの道を選んでいきますか、それとも永遠の命、永遠の命をイエス様を通してですよって、イエス様を見上げることですよ、そのことによってですよって聖書は言ってるんですね。ですから二つ目の質問は、二つの道がありますけれども、あなたはその道を確認してますかということができます。そして三つ目は、この二つの道のうちあなたはどちらを選びますかって、あなたは滅びの道を選びますか、それから永遠の命を得る、そのどっちをあなたは選択しますかと、ヨハネ3章16節はですね、私たちに語っているんです。私たちはこのいろんな情報が満載しているこの世の中ですけれども、本当に命に導かれるその情報、そしてこの聖書の御言葉、それがその聖書の神様を知らないと、イエス様を知らないと、この滅びの道へと行ってしまう、そのことがあるので、私たちは家族や友人、知人、周りの人たちにですね、 99% 神様を知らないと言われているこの日本の中で、私たちはこの永遠の命、神の愛、そのことを、神様はこの3章16節聖書の中で語っているこのことをですね、私たち自身もう一度しっかりと受け止めながら、そしてこの良き知らせを、ライフ情報を、この聖書のイエス・キリストにある本物のその内容を語り伝えていく、その年にしたいと心から思っています。神様は本当に一人一人を助けてくださって、その命に満たされて今年歩んでいけることをですね、心から願っています。ではお祈りします。愛する天のお父様、神様の御名を祈ります。私たちは日頃聖書を読み、このヨハネ3章16節もよく読んで覚えるほどです。でもこの中に神の愛と、そして神の永遠の命への招待がイエス・キリストを通して含まれている、その恵みに預かった私たちが、まだその恵みに知らない多くの方々に分かち合うことのできる、お伝えすることのできる私たちと変えさせてください。どうか神様の愛が多くの方々に伝えられ、そして多くの方々が主にあって新しい命を得ることができる、その幸いを今年見させてください。この祈り、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アメン。